こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤と
ワンママアキノが
何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。
私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。
今日は久しぶりのエンタメクラブでございます。本日はハッシュタグポッドキャスト読書会に参加しております。今回のテーマは話すことについて考えるをテーマに、私とあきちゃんそれぞれで選書いたしまして、選んだ作品をもとに3票を含めた、お話をしていきます。本日お話ししますのは、最近映画化されて劇場公開されました急に具合が悪くなるでございます。
はい
はい、今日もそうですね、ごめんなさい、宮野真紀子さんと磯野真帆さんの往復書簡ですねのお話になります。でこちら私そうですね、最初にちょっと本に入る前に映画の話ちょっとしてもいいですか？
あ、ぜひぜひ。
そう、映画3時間あるんです。で映画3時間で浜口監督の映画3時間いけるかなと思って、これ
そうなんだ、
そう平日は無理かなと思って、で土日に、の朝一で行ってきたんですが、意外とあっという間な3時間でしたね。このさ、往復書簡をどうやって映画の物語に落とし込むんだろうと思ってたんですけれども、舞台がフランスの、認知症患者の施設なんですよ。
はい。
で、このお話の中で、時間は、なんだっけ、点と線であるっていう話をしてたと思うんですけど、それぞれの、点が線になっていくというラインを引け、ラインを紡いでいくっていう話をね、この書籍の中でも出てくるんですけれども、その点と線っていうのが、多分認知症患者の方って症状的にこの記憶がさ、点になってどんどんどんって、例えば小学校の時の記憶が出てきたと思ったら、働いてた時の記憶、子育てしてた時の記憶っていう点になって、それぞれ記憶がトントントントントンって出てくるんです。だからそれを元にして、お話を作ってて、あ、これが往復書簡の中でここに生かされてるんだ。この、私がね、すごく素敵だと思ったのが照明だったんですけど、その照明が、なんだろうな、この話、この出会いの淡いの話をしている時の、この、なんだろう、言葉のニュアンスを組んだのがこれなんだろうなと思ったりして、すごく素敵に描かれてました。この話ってちょっと私にとっては、この往復書簡ちょっと難しかったんです。
そうですね、特に私は前半結構ね、読み進めづらかったですね、正直。
そうなんだ。あ、それも後で詳しく聞かせてください。そう、だったから映像になって誰かの解釈として乗ってきた時に、あ、なるほどとなって、そこからもう一回、読んでみたら、まあ、すっと腑に落ちるところも出てきたりしました。
面白い。じゃあ結構シチュエーションっていうのは、映画とこの本ではまた全然ちょっと変わってくるっていう感じなんですかね。
そうなんですよね。この時はまあ、お会いしてるけど東京で会ったとかさ、福岡の体の修練のイベントであったとかさ、お話があるけれども、もう舞台がフランスなんですよね。で、一時、ね、京都に戻ってくるシーンがあったりとかもするんですけれども、舞台も変わりますし、なんだろうな、あ、この部分の偶然の話とかリスクの話とかっていうのは、ここ映画になった時にこういう風に浜口監督は、なんだろう、したんだな、すごいみたいな、このアクシデント性みたいなものってあ、ここに乗せてきたんだっていうさ、なんでしょうね、面白かったです、とっても。切な表現になっちゃうんですが、じゃあ今回もそれぞれ3つのキーワード出してお話ししていきたいなと思います。
はい、
はい、じゃああきちゃんお願いしてもいいですか？
はい、私は、この本の中で表現されている一文を結構拝借しての3つなんですけれども、1つ目は死は必然であり偶然、2つ目は踏み跡をつける、
踏み跡をつけるね、
はい、で3つ目は不運は不幸ではない、 ですね。
そうですね、
まあ、素敵だなと思ったところをちょっと、つままませてもらったっていう感じですね、
うん、ありがとうございます。
はい、お父さんはどうでしょう。
私もこれ、なんだろう、文中から作中から取ってきたんですけど、魂の分け合い、偶然を引き受ける、あと最後に台本のこの3つでいこうと思います。じゃあ、はい、ここからネタバレありで話すんですけど、ネタバレも何もないと思いますので、うん、まあ、このままよかったらね、今日は、聞いていただいても、何でしょう、何か読書体験を損なうようなものではないかなと思います。
はい、
じゃあ行きましょうか。死は必然で偶然。
そうですね、これは、作中文中に、うん、磯野さんの、パートで、
うん、
あったのかな。死とは必然であり偶然性をはらんだものっていう、うんうん、あの言葉があるんですけれども、まあそうだよなって、すっごく当たり前のことなんですけど、すべ、うん、ての人に死は必然なんですが、うんうん、まあ、この宮野さん自身もそうなんですけど、死との出会いっていうのは、
うん、
とっても偶然、
うんうんうん、
みんなでも偶然だと思うんだよね、
うん、
どこで
出会うか、ね、今日じゃないって思ってるってね、
うん、そうそうそう、うん、いつ出会うか、どういった形で出会うかっていうのは、まあ、偶然として捉えられる。だけど死ってでも必然なんだなっていう、これ面白いなってなんか感じたんですよ ね、
ね、私その関連の話だと思うんですけど、だからこそ死があるからこそ今を精一杯生きる、その言葉に傲慢さを感じるっていうお話をされてたと思うんです。
うーん、
あのあたりってあきちゃんどういう風に感じた？
あー、でもそっか、そういう考え方かっていう感じですかね、うんうんうん、私は多分逆、なんですよね、
うんうんうん、
あのある意味でこの偶然性をはらんでいるからこそ、いつ来るかわからないからこそ、
うんうん、
命が、あるとか健康であるとか気持ちがあるっていううちに、やりたいことをやれることはやっておいた方がいいって私は思っているタイプだから、
うんうん、
それを傲慢って表現するんだっていうふうに、あの共感ではなく、あ、そうですかっていう気づきの方でしたね。うん、
なるほどね、
うん、
あの私がいつ死んでも悔いがないようにという言葉に疑問を感じるのは、死という行き先が確実だからといって、その未来だけから今を照らすようなやり方はその都度変化する可能性を見落とし、未来をまるっと見ることの大切さを忘れてしまうためではないかと思うからですっていうふうにね、書かれてますね。
でもなんかそれは死を本当にこう感じている人、うんうん、感じている人というか感じるようになると、
まあ、うん、身近にあると、
うんうん、そういう見え方が見えてくるのかななんていうのも思いますね。
あ、そうですね。あとさ、全然それとはちょっと関係ないんだけど、ここから先話すところがなさそうだからちょっと話してもいいですか？
はい、
あの公園に注意書きが増えて、野球もダメでキャッチボールもダメで何もできない、だからもう子供は家でスマホを見てろみたいなことになっちゃってますよねみたいな、そういうリスクの取らなさみたいな話をされてたと思うんですけど、リスクを取らないこと、リスクを、あまりにも回避してしまうことで、私たちがこうの手から抜けてしまっているものってすごくたくさんあるじゃないですか。
うんうん、
でもじゃあだからといってリスクをそのまま受け止めるのか、でもリスクは、取り除かずにハザードは取り除けみたいな言い方もするじゃないですか。
うーん、
そういうなんだろうな、その時の現場での判断だったりとか難しさがありますよねと思ったんですよね。大枠ではめてみちゃったら簡単じゃん、はい、これは全部リスクなんで、うん、とっと行きましょう、もう怪我とかしない方がいいですみたいなさ。
そうですね、
うんうん、
でもそういうこと本当にいろいろありますよね。
ねえ、うん、そうだと思う。だってだから誰も責任取りたくないみたいなさ、
うん、そのね、よく話すけど、日本人はルールには従うっていうところで、うんうん、ルール作っちゃった方が楽ですからね。
ねえ、そうなんでしょうね、きっとね。
はい、
はい、じゃあ私の、
はい、魂の分け合い、
魂の分け、これちょっと後半だから偶然を引き受けるにしようかな。
はいはい。
そう。あ、でもこれも後半なんですけど、この、まあ、二人の対話が進んでいく中でですね、まあ、偶然っていうのは何か、これごめんなさい。結構本当に最後の話だった。ごめんね。ちょっと話しちゃうんですけど、出会うのは自己と他者であるっていう話をされていて、それがすごく私印象的だったんですよね。なんか自己って自分ってもう完成された状態で出会って、完成され、例えば私とアキちゃんが完成した状態のまま出会って、完成した状態のまま行くのではなくて、そのアキちゃんと会ったことによって自己、私であったり他者っていうのは双方に影響され、双方に変わっていく。
うん、
っていうその偶然を引き受ける勇気を持っているからこそ引き寄せられたもの、引き寄せることができた、うん、今回の対話であったっていうようなことが書かれているんですけど、
ほうほうほう、
なんかそれってさ、分かってるようで分かってないじゃないですか。
あー、そうですね。
誰かと会った時に、うん、なんだろう、でも誰からも影響を受けてないなんてことないんだけど、なんだ、うん、私は私でいると思っている。
あ、まあでもちょっとこれ私ちょっとピックアップしてた部分なんですけど、うんうん、宮野さんの言葉でなんか変化って劇的なものではなく、もっとぬるっとしているものっていう表現をされている部分があって、うんうんうん、なんかこれも人に当てはめられるのかなって今の武藤の話を聞いて思ったんですよね。
うん、そう
だね。
うんうん、
誰かと出会うからすごい、まあ、場合によってはね、価値観変わったみたいな出会いもあるかもしれないんだけど、うん、やっぱり誰と関わるとしてもきっとぬるっと何かこう自己の形成が変わっているっていうのはあるんじゃないかなって、
うんうん、
確かにこのぬるっとっていう表現がなんか私すごいフィットしたんですよね。
うん、そうだね。なんだろうな、自分でも気づかないうちにのぬるっとだろうしね。
うんうん、
うん、ね、そのあたりの何でしょうね、この出会わなかったらどこにも引かれなかった線が引かれていくっていう、話だと思うんですけど、これ全体的にね、
うん、
だからこの偶然を引き受けること、偶然を勇気を持って引き受けることによって伸びていく線のその先がまた絶対あるわけじゃないですか。その先が、まあ、今回の、映画だったりとかさ、で、映画に出会う。そしてその映画に出会った私がまた先に線を描いていける。それがすごく、なんでしょうね。フィクションになることの力強さもあるだろうし、まあ、相互に影響し合っていることってこういうところから始まっていくんだなと思うんですよね。
影響が広がっていくっていうことでですかね。う
ん
う
ん、ね、なんか誰かがその、なんでしょうね、それを持つ入れ物になっている。で、それ自体、例えばこの本の内容をさ、忘れちゃったとしても、なんだろうな、忘れちゃったとしても息づいてるものってあったりしません？なんて言えばいいんだろうな。そうでしょうね。なんかそのは、その本の話は全く覚えてないんですけど、でもどっかでなんかこの蓄積されているものってあると思うんですけど、それの入れ物になっているっていう意味でも偶然を引き受けるっていう言葉はすごく素敵だなと思いましたね。
じゃあまさに私の2つ目のキーワードですけれども、うんうん、踏み跡をつけるを持ってきてますが、
うんうん、
まあ、今のね、武藤の話とつながってくる部分ですよね。
うん、そうですね。
で、ね、まあ、偶然の、こうなんだ、ライン、この踏み跡っていうのもあると思いますし、うん、私が印象的だったのは、宮野さんが、まあ、こう病状がね、こう進行するにあたって、
うん、
患者としてのフェーズが組み込んでくる、
うん、
病気だけが自分のパーソナリティになってしまう怖さを抱えて、
うんうん、
こう 100% 宮野として生きたいっていう言葉があるんですけれども、うんうん、なんかその、踏み跡をこう自分というパーソナリティで患者ではなく、がん患者ではなく、多分自分というパーソナリティで弾いていきたいっていう思いが多分どんどん強くなって、まあ、そことの戦いみたいになっていくと思うんですけれども、
うん、そうだね、うんうん、
なんか、あ、きっと、うん、そうだよなって、こう 全部が私のアイデンティティ全部ががん患者なわけはないっていうのが、うんうん、なんか本当にそうだよなって思うんですよね。まだね、うん、そういうのに自分自身は感じたことないけど、うん、なんだろう、考えなきゃいけないこととか行動することとか、うんうん、全てがそのがん患者であることをベースとして決めなきゃいけない、考えなきゃいけないって、うん、なんか自分の人生を奪われていく怖さってこういうことなのかもしれないなってちょっと想像ができたんですよね、うん、
なんかそれってきっとさ、私たちは多くの場面でマジョリティだからなかなか感じにくいことだけど、他のマイノリティの方にも言えることなんだろうね。これがなんか自分がゲイなことが自分のアイデンティティじゃなくてワンオブゼムなのに、アイデンティティとして誰かの物語に消費されてしまうとか、自分が外国人であることとかミックスルーツであることとか、そういったものも多分これに近い部分だったりするのかな。なんか別に私は私なのにそういう話にさせられてる、なんか側で固められちゃってるみたいなさ。
あーそうか、うん、あそうね、そうやっていろんなものとこう戦う場面がもしかしたらあるのかもしれないですよね。
ねえ、なんかこのなんでしょうね、なんだろう、この男性しか昇進しない会社でなんか女性で一人でやってる時に毎回女性として見られてたらさ、うるさーってなるだろうしね。でもどうしてもまた それがまた今回のがんに関してはこの身体性と結びついてて24時間切り離すことができないからこそきついよね。
あそうですよね。
その今の私の例えの職場みたいなところで言えばさ、もうそれは職場の話じゃん。
うんうん、うん、そうね、なんだろう、うん、うん、ですね、
うんうん、ありがとうございます。あと、はい、これ、そしたら私台本行きたいんですけど、
うん、これ気になりましたね。
スーさんが以前お母さんがねもうお亡くなりになるっていうタイミングで、もう亡くなる時ってもうみんなが台本を読む状態になるんだって言ってたんです。言っちゃいけないことと言っていいことっていうのがなんか明確にあるし、この未来の話をできない、この話の中でも磯野さんが宮野さんに対してね、こういう声かけができないっていう、大丈夫ですかとか、良くなるといいですね、うん、早く元気になってくださいねとか、うん、よくある患者に対する声かけっていうのができなくなってくるっていうお話をしていて、
うん、
でただできなくなってくる、そしてそれぞれがロールを演じるようになる。例えば宮野さんはその患者のロールを演じるし、磯野さんは何だろうな、お見舞いする側、病気でない人の側で、その人のことを何だろうな、傷つけたいわけじゃなく、で優しい声をかけたいって思っている人のロールをそれぞれ演じることになっていると思うんですよね、
うん、
その台本の打破をするっていうのがこの対話だと思うんです。
そうですね、磯野さんがね、こう宮野さんが東京だったかなに来た時に、うんうん、カバンを持ってあげようかあでもなんかこれは余計かもしれないとかいやそういうのすごい想像つくなって思いましたね。
なんかさ、すっごいちっちゃい話に変えてもいいですか。
はいはい。
なんかこの宮野さんが磯野さんには病気の話できて楽です、遊びがあって楽ですって言ってた時があると思うんですけど、うんうん、あ、それともまたちょっと違うかな、はい、私のちっちゃい話にこれ変換してちょっと喋るんですけど、自分が転んだりとか怪我したりとかした時って、
はい、
なんか、周りの人に迷惑かけちゃいけないから、全然平気みたいなふりしなきゃ、みたいな時ないですか？
あります、あります。
なんか私この間1年くらい前に肉離れになった時に、肉離れめちゃ痛いのに、あ、全然歩いて帰れますみたいな面したのそんな場合じゃないのよ。
いやー、そうだよね。私だってそれこそもうよく喉をダメにしたり、うん、咳込んでるけど、あ、これいつもなんで大丈夫ですっていうのもう毎回やるもんね。
そ
う、
なんかそれぐらいさ、その誰かに迷惑をかけたらいけないものであるみたいなものってすごく私たちに根付いてるじゃない、
うんうん、
で で、それと同時に、この病気の人に、病気でない人は優しくしなくちゃいけないみたいな、そういったものもさ、同時にあるからさ、で、病気の人、病気じゃない人の振る舞いとして適切なものはこれであるっていうのがあるじゃないですか。なんて言えばいいんだろうな。ごめんなさい。私のさっきの例え話、どうしようもなさすぎて意味がなかったかもしれない。
あ、なんか、そうだな。私がちょっと思いついた例が、いいかはわからないんですけれども、芸能人の方に、わあ、芸能人ですね、ちやほや。よりも、すごく普通に、あ、これ嵐の二宮くんが喋ってたのかも。お前誰なんみたいなテンションで、まあ、本当に知らなかったらしいんですけど、まあ、その相手はね、テレビを見ないから、で、そういうやつの方が信頼ができるっていう話をしていて、ちやほやされると、やっぱり自分は多分芸能人、有名な人ってっていうのがもう外側から作られてしまうし、それでいなきゃいけないって多分自分 も思ってしまうからだと思うんだけど
ね、病人、なんだろうな、ケアされる人みたいな固定されるものがあるよね。
そうだよね。まあ、でもね、その病気のパターンにしたらさ、それでもやっぱりそのさっきの宮野さんのカバンの件じゃないけど、やってあげた方がもしかしたらいいこともあったりするのかもしれないし、
ね、
そこのそれこそラインが難しいですよね、
病人扱いしないでほしいっていうこともあるだろうし、いや、なんかガッとやってくれたらガッとやってくれたのよ、あの子意外といいですってこともあるかもしれないからさ、わかんないよね。まあそれって聞いていくとかしていかなきゃいけないのもあるのかなと思うんだけど、あと磯野さんがさ、この、なんだろう、その病人扱いするみたいなところを解放してくれっていう、前の話として、私が宮野さんに話しかけるときってどうしてもそういう優しい言葉、定型文的になってしまう、そういう接し方みたいなものに、なぞった言葉をかけてしまうことになる、だが、それは宮野さんに対しての優しさであり、私が宮野さんを傷つけたひどいやつだって思われたくない。私が傷つきたくないっていう小物根性があるみたいなことを書いてあったじゃないですか。もうちょっと今、小物根性とは多分書いてなかったと思うけど、なんかそういう卑怯なところがあるみたいなことね、確か書いてあったと思うんですけど、私にもそれ、やっぱあるもんね。
そうだね。
でもこの本のいいところってやっぱさ、それができるところじゃないですか。それってやっぱりさ、なかなか親でも難しくない？
難しいと思う。
え、普通に接してよって言われてもさ、普通に接しれねえよって来年これやろうと思ってんだよね、あ、来年ないんだったみたいなさ、できないよみたいなのってやっぱあると思うんだよ。
それがさ、何でしたっけ、こう3つのセクターで、
民間セクターとね、
民間セクター、専門職セクター、民族セクター、で、こう、なんだろう、第三者だったらその3つのバランスがよく見える、バランスよく見えるんですけれども、やっぱ近かったら、民族セクターに全然駆け込みたくなると思うんですよね。
なるよ。なんか代替医療とかさ、やりたくなる。そう、この話の中で、いいなと思ってることのもう一つが、このみんなが合理的な判断をできると思ってるだろうみたいに書いてあったじゃないですか。このいざっていう時に本当に追い込まれた時にも、みんなは代替医療なんかに頼らずに、お医者さんにとっていい患者であるような、なんかすごく合理的な選択ができるのが、なんか当たり前だろうみたいなさ、書いてあって、はい、私自身どっかでそう思ってるんですよ。なんでそんなことを選んでしまうのみたいなさ、思っちゃうところがあるんだけど、それってやっぱり私のが、その出来事に遠いからこそ、そんなのこっちの方がいいに決まってんじゃん、みたいなさ。10円のリンゴと500円のリンゴ、10円のリンゴの方がいいに決まってんじゃんみたいなさ、いいに決まってるって言ったらあれだけど、安いなら10円だみたいなさ、そんなの分かるはずなのになんで500円のリンゴ買うんだみたいなさ。
私はもう絶対全部ノックしちゃうと思うんです。
そうなの、アキちゃんその辺意外だね。うんうん。
意外かもね。
なんかアキちゃん、なんかここに書いてあった通り、アキちゃんはなんていうの、宮野さんがこの急に具合が悪くなるかもしれないって言われて、人に迷惑をかけないように先んじていろんなことを やる方であり、このなんだろうな、民族セクターなんかに目をくれないように、あの自分を律しようとするタイプなのかなと思っていた。
あ、でもそうだね、自分が当事者だったら、うんうん、いやいや待て待てってなると思うんだけど、うんうん、
あの多分あの肉離れしてませんみたいなことだよね、それって。
そうそうそうそう、うん、あの、お行儀のいいね患者でいられると思うんですけど、うんうん、やっぱ大切な人だったら、うん、それこそね、宮野さんのお母様のように、うん、あのなんだ、ラインを踏み越えた質問しちゃうと思うし、
しちゃうよ
ね、もう、
うん、それはしちゃうよね。
何でも何でもいいんでってなんかもうすがってしまうと思うんですよね。
そうだよ。でもそっか、そこのなんか、じゃあ、あのちょっとこういう代替療法があるよみたいなこと、これ自己診療なんだけどこれはとかさ、まあ、自己診療と代替療法でまた違うからね、うん、あれなんですけど、
まあね、
うんうん、
あのこの水いいらしいよってなったら、うんうん、ちょっと試してみるねってなると思う。
ああそうなんだ、
うん、今の私はね、でも分かんないけどね、
う
ん、本当に。
まあそうだよね、うん、そうだから、そう、私も今の私だったら、ああそうなんだって今驚いてるけど、どうなるか分かんないからね、
う
ん、
そうだよね。それがさ、この作品の中の多分前半と後半の2人の変化みたいなところかなって思うんですよね、うんうん、
じゃあ不運は不幸いきますか、はい、しょうか。これ前半の部分ですね、
あ、不運は不幸ではない、そうですね、作中はこう不運は天、不幸は線って言ってた、
うんうん、
あの表現があるんですけれども、うん、まあ、これさっき あの宮野さんがね、こう患者のフェーズを、どこまで受け入れるかみたいなところともつながってくると思うんですが、
はい、
こう病気になったことは決して不幸ではない、
うん、
不運で、その病気になったこと、このがん患者であることを 100% 受け入れてしまったら、それはその先の人生不幸だっていうふうにお話をされていて、うんうん、あ、そういうことかみたいな。
そうね、あとさ、あの宮野さんもご自身も言ってたけど、この不幸っていう文字が目についたっておっしゃってたよね。
うんうん、
なんかその、そうだね、ね、それも私は不幸じゃないって思いたさみたいなのもさ、
うん、
ね、あのその呼び寄せた一つだと思うんですよね、理由としてね。
ね、ね、もうそのやっぱりさ、自分は不幸ではないってきっとね、あのほとんどの人は思いたいと思うし、うん、あと事実今ね、まあ、このがん病気で話させてもらうと、
うんうん、
確か4人に1人とかはね、
うん、
あのがんになると言われている時代だから、うん、じゃあ4人に1人が不幸かって言ったらやっぱり全然そうではないじゃないですか。
そうだよね、不運ではあるけれども、
うん、
そうだよね、不運はまあアクシデント、点というアクシデント、
はい、
ね、不幸はそう、その不運の点からなんでしょうね、不幸を引き寄せてしまう、線を引き寄せてしまうことって結構でもさ、すぐできるよね。
まあね、そうですね。でもなんかこれをの言葉を聞いた時に、うん、あ、もう不幸だって思うかもしれないけど、
うんうん、
もしかしたらこれは不運でただの点かもしれないって思えば、
うん、
すごく救いの言葉になるなって思ったし、私自身もこれ大事にしたいなってって思ったんですよね。
あ、そうだね、なんか今のこれが永遠に続くわけじゃないっていうさ、
うん、
その時思える客観性があればそうだろうしね。
うん、そうね、
ね、その時の状況にもよるだろうしね。
はい、
はい、
じゃあ最後武藤さん、
ね、魂の分け合い、これはもうなんかもう何でしょうね、説明も不要だと思うんですけど、この2人のまあ、大体6便ぐらいまでは、この、まあ、前段階として、いろんなお話ししていくじゃないですか。でも、そこまで、まあ、なんて言えばいいのかな。軽いじゃないですけど、 軽いは全然違うね、ごめんなさい。そこまで踏み込んだ話をまだしてない。
うん、
でもそれ以降にちょっと踏み込んで、ここの領域をもうちょっと解放してくださいって言ってからが、やはり2人の魂のかの分かち合いのフェーズに入ってきたんだろうなと思うんですよね、
うん、
で魂を分かち合えることが幸せとか、それがいいこととかっていうことじゃなくて、魂を分かち合った人とこんなに深く対話をして、その、作品を読ませてもらえることってめったにないじゃないですか。これこういったものに触れられることこそ、
うん、だからそれ、確かにね、
これなんだろうな、そのことこそがこの作品の魅力で価値だなって、うん、やっぱり思いましたね。
なんかさっき私前半結構読み進めづらかったって、
うん、あ、そうだそうだ、そうですよね、
お話ししたんですけど、うんうん、そう、前半はやっぱりなんだろうな、お互いこう専門用語とかもあったりして、
うん、
まあ、なんだろう、言うたら普通のというか、普通がわかんないけど、うん、まあね、いや、お二人のやりとりっていうところだったと思うんだけど、うんうん、そうだね、まあ、その武藤の言う魂をね、こう分かち合い始めたところから、うん、なんか活字なのに、うん、なんかこんなにもこう、なんだろう、エネルギーじゃないけど、うんうん、
温度があるよね。
あ、そうそう、温度が変わったなって分かる瞬間あるじゃない、うん、読み進めていくと、うん、
ね、
ね、だからやっぱこの活字でもこういう温度が乗るんだなっていうところとか、二人のなんだろう、戸惑いだったり、
うん、
きっとこんなに本当に急に具合が悪くなると思ってなかったと思うんだよね、最初は。
そうだね。
なんかそこのね、変化がこう読み取れるのが、この、ね、作品のなんか、魅力というか、
うんうん、
特徴なんでしょうね。
ね、本当にね、なんか、そうね、その後半の方に磯野さんが話されている LINE の話とかも、まあ、私最初の方で話しましたけど、そのあたりも何でしょうね、この宮野さんが解放してくれたからこそできる話ではあったよね。
うん、うん、
うん、ね、ただそれをやっぱりさ、日常生活で誰かと、じゃあそれができるかってすごく実験的なことじゃない？
ね、なんかそれはある意味このお二人が実は出会いが浅かったっていうところが、
うんうん、
よかったのかな、どうなんでしょうね。まあ私たち長いからこそできる、私たちのね、ポッドキャストのようなものもあると思うんですけど、
う
んうん、どうですか、
ね、あとそれぞれのご専門性みたいなのもきっとあっただろうしね。
あ、確かにね、まあ、
そうね、もしかしたら確かに短いからこそできる、そうね、専門性がなくてもある種の遠慮のなさをぶつけられることはもしかしたらあったかもしれないしね。
そう、なんか長いとさ、うん、今までの関係性を否定したり、
うんうんうん、
なんだろう、ここが、うまくいかない、嫌な思い出になったら嫌だなとか、多分守りの部分って発生すると思うんだよね、
う
ん
う
ん、
そうだね、これまで気づいてきたものがあるからね。
うん、でもいい意味でそういうのがないお二人だったからこその、うんうん、この魂の分かち合いとかぶつけ合いみたいなのができたのかななんてちょっと想像はしましたね。
そうですね。あ、確かにそうかも。映画では特にそうだったかもしれないです。すごくスピーディーに書いてあるんですけど、なんだろう、本当に6便ぐらいまでがね、一晩の出来事なんです。そう、その一晩の出来事の間で、なんだろうな、もうあんたら出会っちゃったねって感じなの。なんだろう、こんなことってあるんだ、あんたたちが出会うことみたいなさ、なんだろう、ナナみたいなことがあるのよ。ナナみたいな感じで見に行ってほしい。
ああ、世代分かりみすぎるね、それね。
あんたもナナって言うんだっていう感じで出会って、あんたもマリって言うんだって、これさ、二人ともマリなんだけど、そうそうそう、
はいはい、
あんたもマリってんだって感じなんです。
ナナじゃん、本当
に。そう、だからその急速にギャンってな、深まっていく二人をはね、すごい見応えありますんで。
へー、そうですか、
うん。こんなとこですかね。私ね、もう相当、なんだろうな、ハイライトいっぱいつけてるけど、今日何にも意外と言えなかったです。
じゃあちょっと最後、武藤さん時間作るから喋ってください。
いえいえ、なんかもうね、なんだろうね、まとめきれませんでした。 ごめんなさい。
それがまとめ？
そう、まとめきれませんでした。なんか、すごく、これがいい文章だなとか、これが引用したいなみたいなものっていっぱいあるんだけど、そうするとどんどん長くなっていっちゃうから、それをやらないようにしようってやってって、自分の話、自分の言葉で喋ろうとすると、なんか、なんでしょうね、この言いたいことの20% ぐらいしか言えなかったですね。
え、それ逆にさ、リスナーさん気持ち悪いからさ。
いや、とんでもない。もう今日はこんなところで終わろうかなと思います。
あ、じゃあ一人会でまた話してくださるっていう感じですかね。
そう、それかなんか半年ぐらいしたらもうちょっと私の気持ち固まると思うんですけど、なんかそういうことってあると思うんですよ。今受け取ったんじゃないんだけど、私これ去年読んだから。なんだろうな。まあ、去年読んだものを今読んで受け取ったものがまたあって、また、今回さ、話し始めてみてさ、やっぱまとまんねえなって思ってるから、なんかどっかでそのうちまとまるかもしんないなっていう希望を持って終わろうかな。
面白い。それは、何度も読むことで、やっぱいろんな感情が出てきたからこその今の武藤の状態なんでしょうね。
なのかな？なんかは、そう、なんか、前付箋つけてたところと、今付箋つけたいって思うと結構全然違うとかさ、あったりするじゃない？
そういう
のもあって、もうまとまんなかったですね。
じゃあいつか、なんかこれだっていう、まあなかなかね、こういう正解は難しいかもしれないんですけれども。
話したいって思ったらね。
お待ちしておりますね、じゃあ。
はい。では、このポッドキャスト読書会、しおりさんがですね、発起人のしおりさんが、プレイリスト作ってくださっているので、よかったらぜひ、リンク貼っとくので、他の番組もぜひ聞いてみてください。では、今日も聞いていただきありがとうございます。この番組では皆様からのご質問やご相談、取り上げてほしい話題をお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。また、ハッシュタグ正解のない話でつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントしに参ります。
それぞれの SNS でも随時発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントやご段階評価、SNS でのシェアも大変励みになりますのでお待ちしております。ではまた次回。
失礼いたします。
失礼いたします。